皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中です。
はい、こちら JH1OSB 横浜です。
こちらですが、
こちらです、
はい、こちらはっていうんですね。
はい、
いやもうね、寒くて困りますよ。もうね、寒いですよ。
急に下がりましたよね。
朝ダメですよね。
もう本当に朝困りますよ。
もうね、布団から出れないっていうのは本当このことですけどね、うん、いや寒いのはダメ。私温度特性が悪いんですね。温徳ってほら、機械だと温度特性って言うじゃないですか。
ありますよね。
ありますよね、マイナス何度からプラス何度まで使える、私の温度特性はね、多分ね10度からね、30度ぐらいですね。
あ、そうですか。うちは15度から25度ぐらいかな。
もっと狭いですね。
ストーパーズ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
さて、メールをいただきましたのでご紹介いたします。
はい、
嬉しいですね。初めてメールしますという書き出しから、
おお、
いいですよね。初めての方からメールいただきました。
ありがとうございます。
これはですね、東京都にお住まいの石島さん、
はい、
ワイルさんですよ。
おお、
お名前石島さんの下、まあ、ちょっと隠しておきますね、お名前ね。
はい、そうですね、
ね、ええ、でもワイルさんです。
あ、来ましたね、
うん、ありがとうございます。初めてメールいたします。三アマ免許を取得し、ようやく開局したばかりです、
はい、
ここまで読んで不思議なんですけど、いきなり三アマ取ったのかなって感じしません？この書き方
どうなんですかね。今時はそういうこともやっちゃいますかね。
そうなんですかね。三アマ免許を取得し、ようやく開局したばかりです、うん、または四アマ取ってたんだけど、三アマを取ってから交際に取ったとか、そういうことかもしれませんけどね。
あ、なるほどね、
うん。先日 JAL のイベントに参加し、特別局で初更新させていただきました。
ほう、
たどたどしい会話にも皆さん優しく お相手くださり、楽しい時間でした、
うん、
そりゃね、ワイルさんが出ればね、みんなね優しくしますよね、
うん、
まずはコールサインをちゃんと聞き取れるように耳を鳴らさないとですが、無線を通じて出会いも増えました、うん、番組を聞いていろいろ情報収集できたらいいなと思います。ステッカー欲しいですということで、石島さん、コールサインはね、はい、ジャパンキロワンチャーリーウイスキーエコー、はい、JK1CWE という
なんか、ね、CW にいいですよ、
うん、CW がいいんだね。
これなんかいいコールサインですよ ね、
いいですよね、
うん、
サンアマだしね、ぜひ電子もやっていただきたいと思いますよね、
うん、
さてさて、まずはコールサインをちゃんと聞き取れるように耳を鳴らさないとですがっていうことが書いてあるんですけども、
うん、
これ例えばね、
はい、
私なんかよく言ってる JK1BN ですって言っちゃうと BAN っていうのがこう BN に聞こえちゃったりするじゃないですか、だからね、ちゃんと聞き取れるようにっていうよりも相手の発音が悪いのかもしれない、
ね、まあ、それはあるかもしれないですね。
あると思いますよね、
はい、
うん、まず一つはこうですね、
うん、
それからもう一つ思ったのは、例えばフォネティックコードとか全部、そしたらまだ苦手なのかな。
そうですね、うん、うちもうっかり忘れてしまうことありますからね。
そうですか。
自分のコールサインは覚えてますよ、
はいはいはい、
でも人様のコールサインとか普段使うようなアルファベットを思い出してこう言うときに何だったっけみたいな感じになってしまいますよ。
そうかそうか、相手さんのコールサインをもう一回言うときにね。
そうですね、
ジャパンオスカーワンって言わなきゃいけない JOO なんだっけなって分かるよね、うん、なっちゃうんでね。そういうのあるかもしれないですね、
うん。
まあ、フォネティックコードとは一応アルファブラボーチャーリー、
はい、
ね、あれは試験に出ないんだよ ね、 ね、
ああ出なかったかもしれないですね、
うん、そうですよね。一応教科書には書いてあるんです。
書いてあります。
書いてあるんですよ。それと朝日のはイロハのイの方はもっと使わないですよね。
そうですね、自分の名前を、ね、説明するときもないですよね、
うんうん、だからそれこそ、うん、まあお相手様の名前は朝日のはイロハのイで言うことはないと思うんですけども、
そうですね、
なかなかそっちは言えないかもしれないですね、自分の名前でね。そうですか、そうですか。耳を鳴らさないといけないですがと書いてありますが、うん、まあそういうので慣れていけばちゃんと相手のコールサイン取れると思いますし、もし取れなかったらもう一回言ってください。
そうですよ
ね、うん、QRZ。
そうですよ、
もう一回お願いします。
こういう世界なんですから。
そうそうそう、うん、もう一度お願いします。でもそれで十分いいと思うんですよね、
うん、うん。
そして無線を通じて出会いも増えました。 FB ですね。
いいですね。
これはもちろんのことで、やっぱり無線を通じたお友達といっぱいできてくると思うんですよ、
うん、
私なんかも中学高校から無線やってますとね、
うん、
その時代に出会った友達というのが未だに付き合いがありますからね。
なるほどね、
うんうん、それも全然年も違うし学校も違うしっていう友達が未だにいますんでね、
うん、
これはいい出会いがいっぱいあると思うんですよね、
うん。
まあ、3アマということですから、うん、とにかく50ワットが出せるということですからね。
もうね、うん、50ワット出せちゃうんですよ。
そうなんです。
4アマ3アマでも、
うん、3アマで50ワット、
うんね、
で3アマだと HF だと18メガが出れるわけでしょ、
うん、
だからね3アマで十分だなって気もしてしまうんですよね。
あ、まあそうなんですよ ね、
ね、うん、50ワットってだって移動局の範囲は50ワットが最高なわけですから、
うん、
ですから3話までもうこれがどんどん楽しめると思いますんで、
うん、
まあ、ここのメールには何メガヘルツに出てるっていうふうに書いてらっしゃらないんですけども、
うん、
ぜひですね、まあ、今の流行りは430だと思うんですけども、
うん、
あとは HF に出るとかですね、どんどんいろんな周波数に出ていただきたいと思います ね、
うん、
ね。で今何ワット免許か知りませんけども、ぜひ3話までですから50ワット免許を下ろしていただいて、
うん、
ね、電波バンバン飛ばしていただきたいと。
そうですね、
はい、ありがとうございました。ステッカー欲しいですってこのね最後の絵文字がね
可愛いですね。
ワイエルっぽいですよね、
うん、
なんかニコッとしてる絵文字ですか、はい、これ
絵文字ですね、
絵文字ですね、
うん、
もちろんステッカーをお送りします。またその後無線こんなことが楽しかったなっていうのがありましたらぜひまたメールください。ありがとうございました。さて、JK1BA の活動報告なんですが、
はい、
前によく友達がホテルに泊まるんで通信実験したってなりましたよね。
ありました。
あれの続きがでありましてね、
はい、
まあ、今度はホテルじゃないんですけども、その友達がちょっとした小高い山に、日高山じゃないんですか、ね、日高山でした、何でしたっけ、
日和田さん、
ね、日和田さんですか、
はい、
じゃないんですけども、そんなとこに行ったんで、うん、また時間があるときにそういうこともご説明したいと思います。
はい、
はい、では音楽いきましょう。ケンズバーという曲です。エリック宮代と EM バンドの演奏です。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電気は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電気でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電気。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました、
うん、
今日取り上げるのはですね、
はい、
バランですけども、うん、前もちょっと一回取り上げたことあったと思うんですよ。
覚えてますよ。
覚えてます、うん、あのお寿司のあの 間に入ってるやつ、
ね、あれもバランだよってやつね。
あれもバランでしたね、うんうん。今回まだちょっと取り上げることになったのはですね、
はい、
新たにちょっとロングワイヤーのアンテナを張ろうと思いまして、
お
でその時にですね、ちょっとまあ、バランというかちょっと電圧をちょっと、まあ、インピーダンスですね、これをちょっと変えなきゃいけないということで、まあ、バランの延長線上というものもありまして、
はい、
それとですね、前LDG の、オートアンテナチューナーを買ったという話をさせていただいたんですけども、
はいはいはいはい、
あれにですねロングワイヤーをつけたいということで、
はいはい、
そのためにもちょっとこうバランもどきなものをつなげなきゃいけないと。
おあれ、アンテナチューナーだからチューニングしてくれないんですか。
やっぱりロングワイヤーだけだったらダメだ
し、ね、ダメなんです ね、
ね4対1のバランをつけろって書いてあったんですけども、
あその LDG のチューナーに、
はい、説明書きにはつなげたんですけどちょっとうまくいかなくてですね、何種類かちょっとまたバラン作ってつなげようと思ってます。
はい。
うん。で、まあ、そうこうしてるうちにですね、なんかこのバランじゃどうなのよっていう、なんで4対1なのっていう、うん、ふとした疑問がありまして。
4対1ね。要するに4対1、50オーム対200オームってことでしょ？
そういうことになりますよね。うん、つまり、インピーダンスの違いをそこでまあ、なんとか、整合する、要するに、はいはい、辻褄を合わせるためにバランというものが存在するんですけども。はいはいはい、まあ、その中にはですね、平行、不平行、
不平行、
不平行、不平行、不平行、平行みたいなのがいろいろとあるんですよね。
はい、
そこでですね、いろんなアンテナのその平行、不平行とそのバランについてちょっと今回お話ししようかなと思って、今回こう資料を持ってきております。
おお、すごいすごい。はい、
まずですね、一般的なというか、まあ、一番基本のアンテナとしてダイポールアンテナですね、
はい、
2分の1波長 の、まああのまあ、それをまあ4分の1、4分の1で、まあ、右左にこうガーッと張るという、はいはいはい、まあ、このダイポールアンテナですけども、このダイポールアンテナのです、ね、インピーダンスがですね、
はい、
73オーム、
はいはいはいはい、はい、
50オームじゃないんですよね。
違うんですよ。
そう。
違うんです。これは電話系の昔の教科書に載ってました。
載ってますね。
載ってました。
はい。180度でもまっすぐピーンと張ると73オームなんだけども、
はい、
120度ぐらいでこう Y 字、
うん、
万歳のようにこう張ると、ちょうど50オームになるということで、ここにはですね、50オーム系の同軸テーブルで直接給電が可能って書いてあるんですけども、
はい、
ちょっとこれはむちゃくちゃな話かなと思いまして。というのはダイポールアンテナっていうのは平行アンテナなんですよ ね、 ですね、つまり右と左、
はい、
等しいんですよ、
はいはい、
ところが同軸ケーブルは外側がアースで中がこの信号が伝わると、はいはいはい、つまり平等じゃないんですよ。
平等じゃないんですね。よくないね。
不平行なんですよ、うん、だからそのためには1対1のバラン、うん、要するに不平行平行バランが必要になるっていうのが、
はい、
まあ、ダイポールアンテナになるわけですよね、
はいはい、そうですね。
でまあ、73オームなんで、まあ、無理やり50オームつないでもなんとかなるかなというところは、まあ、なきにしもあらずなんですけど、
まあ、なりますよ。50オームと75でしたら SWR 1.5 ですよ、
ね、それぐらいですよね、
うん、
で、まあ、QRP だとそのバランつけるとなんか損失が出ちゃうから逆につけなくてもいいんじゃないかという話を言う人もいます。ちょっとどうそれもどうかなとは思うんですけども、まあ、そういう意味でダイポールアンテナというのが、まあ、73オームの平行アンテナです、
はいはい、
折り返しダイポールアンテナっていうのがこのありまして、
はい、
これはですね、
はい、
その73の4倍で、293オーム、
はい、
これも平行アンテナですね、
はい、
でこれもやはりバランが必要になってくるという、代表的なものになりますね。
私昔作ったことあります、
はい
はい、
よくね FMU とか V とかの、はい、複写機として使われる
アンテナですね、
はい、アンテナとして、はい、でこれを
ラジオアンテナですね、
丸くやると円形 の、 アンテナになるというループアンテナになるということですね。折り返した
い、はい、折り返したい。
その次に皆さん移動でよく、うん、お世話になるのがグランドプレーンアンテナ、
うん、
とにかく、まあ、その地面にドーンと垂直に立てれば、
はい、
4分の1波長の線をつないでね、
はい、
やればいいと、インピーダンスはですねこちら37オーム
低いですね。
低いんです、
うん、
低いけど、まあ、50オームから比べたらそんなに離れてるわけではないので、
うん、
まあ、直接同軸とつなげてもいいだろうと。しかも、グランドプレーンアンテナは不平行、
うん、
同軸ケーブルも不平行なので、
はい、
特にバランも必要とせずに直接つないじゃって運用できるといいんで、手軽といえば手軽です、
うん、
これが一番金がかからない、
金がかからない、うん、
で問題のですロングワイヤーなんですけども、
はい、
あのちょっとロングワイヤーともう一つセップあのエンドフェルドとの差がちょっとあまりよくわからないんですよね、
はいはい、セップとねセップとロングワイヤーとね
でとこのセップについて調べましたらですね、うんインピーダンスが600オームとかですね
おー高いですね
諸説あるんですあの450だとかねいろいろとあるんですよ、うんうん、でなんかその4対1でもいいというサイトもあればいやいやいや9対1がいいとかですね、うんうんうん、49対1ぐらい高いもの
しないとダメだ49対1ってすごい
本当かよっていう
すごいな
ーうーんいろんなね説があるんですよこれは。
キロオームになっちゃうねそしたら、ね、
キロオームになりますよ、ねうん、そんなにとあの高いのかというあの抵抗がね、うんということでですね、まあ、ちょっとそこら辺諸説あるんで、
はい、
オートアンテナチューナーがあのチューニングできる範囲を、まあ、きちんと見つけてあげるということで何個かちょっとバランを作って、
うん、
特回引っかいでちょっとやってみようかとは思ってます
そうですかでロングワイヤーアンテナで何メガで出たいんですか
3.5 から、うん21まで出たいと
それをチューナーでかまして動かしたい
はい
ああなるほど
でどうもちょっとあのチューナーあのうまく取れなかったんですけども結構聞こえるのが 3.5 メガ、
うん、
長さがね40メートル近くあるんです
よいいですね、
うんうんうん、ですからちょっとそういうのであの夜中ねあのちょこちょこっとこうダイヤル合わせて、うん遠い人と更新できたらいいかななんて思ってるんですけども
そうですか
ということで、まあ、バランはいろいろとありますよということともともと同軸ケーブルが不平行ですから、
はい、
あのそれとあのアンテナが平行なのか不平行なのかということとインピーダンスで、うんまあ、あの決めていただくと、
うん、
昔はねあのはしご型フィーダー
はしごフィーダー
はしごフィーダーがありました、
はい、
であれは平行なんですよ、
ね、平行ですね、
うんうんまあ、今あのノイズに弱いということでちょっと使われなくなってるんですけど、
ね
うんまあ、
昔テレビは300オムフィーダー200オムフィーダーっていうのは普通に使ってましたからね、
うん、
平行ですよね
あのフィーダーをかますことによってバランの役割もなんか果たすみたいなこともあって、
うん、
あのそのままあのバーッとつなげてしまうとかいうのもありましたけど、
うん、
まあなんかそういう風なのはもうずいぶん昔の話で、まあ、平行フィーダー買うのも大変です
か、ね、今はないんですよね私は子供の時はテレビアンテナは300オムでテレビまで引いてましたからね、
うん、
もう50年くらい前の話ですね
もう本当手に入らないですね今ね
ということで小浜さん、はい、じゃあその実験の結果まだ先に続きますね
続きますね
またじゃあ楽しみにしております、
はい、
で音楽ですスライドライト演奏はイーハインズですお聴きくださいどうぞ
サトーパース
サトーパンツサトーパンツサトーパンツ
パンツじゃないよサトーパーツだよ納期品質サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社サトーパーツ
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います詳しくはホームページでご用命ください
ドアム線電気
超高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまでマニアも満足する品揃えの通販サイトオーディオマニアックスマニアでなくても必見です URL は living.ne.jp living.ne.jp 今すぐ検索きっといいものが見つかります by 東亜無線電機株式会社
この番組では皆様からのメールを大募集中これから無線を始めてみたいという方からコンテスト参加や DX 通信の話題自作ネタ地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
さてこの番組のスポンサー東亜無線電機からのお知らせです。
はい。
音盛りというものが出ました、これについてご紹介いたします段ボールに特殊吸音材を組み込んだ環境に優しい一人用の簡易防音室、
うん
動画編集やテレワーク、ウェブ会議等に最適です。 YouTuber、楽器演奏、一人カラオケ、ゲーマーの方にもお使いいただけます。吸音材が入っているために非常に防音効果があり、約 23dB 減衰します。音が 23dB 静かになるということなんですが、ちなみに 23dB 減衰するというのはどのぐらいかと言いますと、バスの車内の、まあ、うるささぐらいのが図書館の静けさぐらいになるということなんですね。これはだいたい 23dB 減衰ということみたいですね。さてこの一人用の簡易防音室なんですが、組み立て解体、組み立てたりバラしたりは非常に簡単で一人でできます。3、40分でこれができるということですね。さあこの防音室なんですが、大きさは高さが 1.94、1m94cm ですね。
なるほど。
ですからもう背の高い人でも大もう十分入ります、まあ、私とか小浜さんでも入れます、もうその中に立ってもね、全然頭当たりませんし、横幅が 91.5cm、奥行きが 1m21cm で、重さが 30.5kg です。装備としましてはこのボックスについているものがですね、換気用のファン、そして高輝度の LED のライト、まあお部屋の中は照明ですね、それと、テーブルがついています。
なるほど。
この音盛り、漢字で書きますとね、音という字と、守るという字が書いてありまして、音盛りっていうんですけども、音盛りで検索いたしますとヤフーショッピングなんかでも見つかります。お値段はですね19万8000円で税込みでございます。でこの一人用の個室、さてね、どんなことに使えるかって言いますとね、無線化の人としてはね、いろんな使い方あると思うんですよ、小浜さん。
そうですね、まあ、夜中とかね、コンテストでこう夜中を声出さなきゃいけない時とかね。
ああ、夜中まで無線好きな人はコンテストやるもんね。
やりますからね、
夜通しやりますよね。で家族寝てるわけじゃないですか、ね、1時とか
そう
ね、CQ コンテストっていうわけですよ、夜中に。
だってあのパドルのカチカチの音したらうるさいって言って怒られるんですよ。
あ、結構うるさいよね。
ね、
パドルであれ、例えば縦振れ電源であれ、
そう
カタカタカタカタ、
うん、
夜中だったらうるさいよね。
うるさいうるさい、
じゃあこの部屋の中でやればいいんだ。
そうそうそう、
簡易防音室でね、まあコンテスト好きな人は毎年あるだろうし、あとは DX 派の方ね、
はい、
DXL って夜中だもんね。
そうですよ、
朝方とかね、
朝方とか、そういう時にね、王様耳やロバの耳っていうような人がまあこう使っていただくっていうのはね、無線機に向かって、あ、
いいかもしれないですね。
はい、
音盛り、もう段ボールに特殊吸音材を組み込んだ環境に優しい一人用の簡易防音室なんだそうです。ぜひですね、無線化の方としてはこういった使い方があると思いますし、また楽器を演奏する方、お家でね楽器をやる方、例えばあのトランペットとかサックスとか管楽器って結構うるさいですが、こういうのを自分のお家で練習したい方もなかなかいいんじゃないかと思いますね。ではおともりで検索してみてください。さてもう一つお知らせです。この番組のバナースポンサー野沢温泉清風館からのお知らせです、
はい、
これからがねスキーのシーズンですからね、12月になりましたらね、ぜひこの温泉行っていただきたいと思うんですけども、大体野沢温泉がどこだか場所知ってます？
北の方にあるということだけは間違いないですね。
長野県でございまして、金沢行きの新幹線に乗ると飯山という駅で降りればそこからバスで行くことができます、ぜひ野沢温泉に皆様行ってください、さあ番組も終わりになりましたよ。もうね11月も終わってすぐ12月が来ますよ、
はい、
もうどんどん寒くなりますけどね、今年はクリスマスとかお正月どうなるんですかね。
このどこにも行けないのかな、
ね、このコロナでね、さあその分番組楽しくしようと思いますので、また聞いてください。では最後に音楽聴いてお別れです。ブルームーン、この季節は月が綺麗だからね、この曲持ってきました。ブルームーン、演奏パーシーフェイスオーケストラです。では皆様また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。